荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2767、2023年3月17日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第850回目ということですけれども、今日はですね、まあ、いよいよ今日はこう金曜日っていうことで、まあ、早くもですね花見がこう戻ってきたっていうですね、まあ、そんなこうニュースがですね流れていたわけですけれども、いいですよね、まあ、そういうですね、4年ぶりのですね開催っていう形で、まあ、いろんなものがですね日常にこう戻ってくるっていうことにこうなるわけですけれども、まあ、今日はですね、まあ、薬のね取り扱いについてだとか、まあ、それからコイト19がですね、もうおそらく人の生活と切ってもですね切り離すことができないんじゃないかっていうですね、まあ、そういう、データがですね公開されたりだとか、まあ、いろいろとですね、まだまだ考えなきゃなんないことはですね、まあ、多岐にわたるんだっていうことをですね改めて再確認しなければいけないなっていうね、まあ、そんなところで今日はですね語ってみたいなったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が7715名、そして亡くなられた方々が57名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されていた方たちの数が7055名、そして亡くなられた方々48名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都の新規感染者数631名、これは先週のですね金曜日と比較をするとマイナス147名というですねデータになっています。そして入院されている方々631名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、日本全国コロナ状況がですね数が減ったとはいえ状態化しているってことに関してはまだまだですねそういう大きな変化はないんですね。で、そういう中、今日はですね4年ぶりにですね花見、これがですねいよいよこう戻ってきたっていうですねニュースが書かれているんですけれども、桜のですねほころび始めた木の下でですね、いろんなね仲間が集まってですね車座になって、飲んで食べて語らってっていうですね、まあ、そういうこう世界がですねいよいよこう戻ってきたって形になるんですけれども、これからですね桜前線北上するにつれてですね各種桜祭りがですね戻ってきます。それから桜だけではなくてですねいろんなその花々にちなんだですね祭りっていうのが今年はですね全然戻ってくるんじゃないでしょうかね。まあ、藤棚であったりだとかチューリップであったりだとか、梅はもう終わったのか、梅はもう終わりましたけれども、いろんなところでですね、その自然の中で、それにこうちなんだこう祭りって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これがどんどんこう開催されていくと、まあ、その象徴的なものとして、花見っていうものがあってですね、これから、どうでしょうかね、4年ぶりですか、なんか3年空いてですね、まるまるこう3年空いて4年ぶりって形になる中で、この間花見がですね行われないってこう来たってい う, こう経緯の中で、おそらくですね場所取りの段取りであるだとか、そうですね、でその手配ですよね、食べ物のこう手配であるだとか、でそれにこう参加する方たちへの案内であるだとか、多種多様なですね業務っていうことに関して引き継ぎがですねなされないまんまのこう3年間がこう過ぎたって形になりますので、おそらく引き継ぎがされないまんまにですね、その担当になっていた方たちの何人かが転勤、もしくは配置替え、もしくはもう退職とかね、まあ、いろんな形で前任者がいないって言ったところがこう起きているんじゃないかなっていう、こう気がするわけですよ。まあ、荒木のこう気になるところとしては、そしてそのいろんなね、まあ、段取りをですね受け継いでくる で毎年行われているような場合であれば、毎年ですねじゅんぐりじゅんぐり、まあ、そのねやり方について、それから、まあ、そのですね段取りについて継承されてくることがあったかと思うんだけれども、それが一度こう途切れてしまったっていう世界観の中で、まあ、さらにですね手配していた業者そのものがですね、廃業していたりだとか倒産していたりだとかっていうことがあって、新たにですね最初から再構築しなければいけないってことが各組織で多かれ少なかれ起きているようなこう気がします。でそういうね混乱がですね至るところで起きるんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう心配をちょっとこうしていてって、まあ、そのことがね新たなるですねトラブルにこうつながらないようにっていうのが荒木のですね願いというか思いというか懸念というか、まあ、そんな感じで、まあ、今回のですね花見っていうものをちょっとね見ていきたいなとこう思ったりしているんですけれども、まあ、大きなトラブルがない中でですね花見をこうぜひね楽しんでいただきたいなとこう思うわけですけれども、ぜひですね確認をしてください。各都道府県のですねその桜の名所、まあ、今回は花見がですね、まあ、解禁されているって言ったところっていろんなね、ことがですね起きるんじゃないかなと思うんだけれども、この過去3年間行われていなかったということって、そのいろんなね、まあ、体制がですね、まあ、ずっとこう寸断されてきたわけですよ。だからその花見がですね行われる、例えばそうですね安頓関係の配置のことであるだとか、そこでこう心配されるのは3年間使われていなかったこう安頓あるじゃないですかね、桜祭りって書いた提灯がですねずらーっとこう並んで夜を飾るっていうねライトアップになるんですけれども、そのライトアップのですね配線の老朽化であるだとか、まあ、3年間使っていなかったものちょっとこうサビがあってですね漏電する可能性があったりだとか、そういうね安全面の確認もですね結構今回は大変な作業になるんじゃないかなと思ったりある曲をしてるんですよ。まあ、そういうね安全確認であるだとか、その警備体制であるだとか、それから門限があるところもあるじゃないですか。で自分のですね、まあ、地域の花見の会場のですね、まあ、今年の対応状況って言ったらいいんでしょうかね、まあ、どのようなルールで行われるのか、その場所取りってことに関してもですねどのようにこう、対応していくのかってことも含めてですね、一度こう確認されてからですね、当日を迎えた方が混乱がなくていいんじゃないかなっていうふうにこう思いますので、ぜひそのようなこう対応ですね取って楽しんでいただけると嬉しいなっていうね気がします。まあ、どのみちこう桜前線のんびりとですね、日本を北上してきます。で、まあ、南の方はかなりですね芽吹いてきてる花がですね開いてきてるんじゃないかなと思いますけれども、今週のですねこの暖かい陽気これにですねつられてどんどんですね桜の開花が、進んでいるようです。で北海道はゴールデンウィークっていうね、一番こう遅い時期にこうなりますけれども、これからですねどんどんこう北上していく、これをですね楽しむことができる季節に入っていきますので、まだまだ COVID-19 のですね感染症、これか、実はまだこう決着がついていないっていうことであるだとか、まあ、それから、まあ、社会的なですね、まあ、いろんなその今までこの3年間こう止まっていたって言ったところって段取りがですねどのようになるのかっていうね、まあ、いろんなこう懸念材料がある中でのですね、花見っていう形にこうなりますので、落ち着いてですね、まあ、準備をして、ぜひ楽しめるような条件をですね整えて、楽しんでいただきたいっていうね、そんなことをこう思ってる荒木でしたっていうね話なんですけれども、まあ荒木自身はですね、まあ、今月、まあ、1回ね、またこう実家に戻ってですね、まあ、実家のこう手伝いバーッとこうやってですね、それからまたこう戻ってくるって形になるんですが、まあ、ちょうどね、まあ、その時期がですね、桜前線が北上している真っ只中で、北上するって形になるのって、まあ、途中途中でですね、非常にこう咲き誇ってるところをですね見ることができながら、行けるのか、もしくはですねまだ見頃じゃないんだよって言ったところって先にこう荒木が北上するのかっていうね、まあ、毎年その辺がですね微妙だったりこうするんですけれども、まあ、おそらくですね途中途中でこう見てくることができるんじゃないか、そして北海道にですね桜前線が来る前にまたねこの活動拠点に戻ってくるって形になると、今年もですね桜のですね、 表情を見ることなくですね終わるのかもしれないっていうね、まあ、そんな、タイミングに今なっていますっていうねことにこうなるんですが、そしてこの COVID-19 のですね中で、まあ、そのようなですねいろんなこう社会的なイベント、どんどんですね加速化されていきます。そしてスポーツの世界もですね、マスクを外して応援っていうことがですねかなり本格的にですねスタートしているっていう状況下の中で、今日はですね、厚労省の方としては薬ってことに関していよいよですね普通にですね薬として流通させる、これ一体何かっていうと、よいしょ、COVID-19 のですね薬ってことに関しては今まで特例承認を受けてですね使われていたものたちに関しては国が買い上げて、そして配布するっていう形をこう取っていたんですよ。そうなるとちょっとタイムラグがあってですね、やっぱりこう届くってことに関してはタイミングがですねずれてしまって、本当はすぐ使いたいんだけれどもすぐ使えないっていう状況が結構いろんなところで多発してたんですね。でここがちょっとね海外と日本のこう違いって、薬が必要だイコールすぐ使えるっていう状況ではなかったっていうことがですね、まあ、いろんなところであったんですけれども、まあ、今後はですねこのファイザー製のですねパキロビットっていうですね薬があるんですけど、これは5日間飲み続ける、5日間って1コースっていうですね、これは初期症状って言ったんでしょうかね、それから中等症ですよね、まあ、そういう方たちにですね、まあ、処方すると重症化をこう防げるっていうですねものなんですけれども、飲み薬です、経口薬品です。でこれをですねどうやら普通のですね流通にこう載せると、でもちろんね処方箋がいる薬になりますので病院で提供を受けるしかないんですけれども、このですね価格がですね1人5日間で99,000円っていうのか、日本のですね薬の公定価格だそうです。まあ、どのような、金額で出てくるのかちょっと分かりませんけれども、で塩野義のですねゾコーバ、まあ、これもですねファイザー製のパキロビット、これに遅れることですね数ヶ月後にはですねより高順にですね使えるようになるんだそうですね。で薬のですね金額めっちゃ高いじゃないですか。でこの薬の金額に関しては9月いっぱいはですね国が公費負担をするっていうことをですね公言してくれていますが、まあ、その後どうなるかわからないですね。おそらく自己負担にこうなるんじゃないかなと思っています。だから今後ですね COVID-19 に感染をする、そして現状のですね薬ってことに関して言うとこのパキロビット、それからゾコーバ、これが中心になるんじゃないかなとは思うんですけれども、どの道ですねゾコーバで、まあ、大体これが5万2000円ですので、5万2000円から9万9000円の間で治療費プラス薬の金額がこのぐらいかかるっていうのか、こういうと何ていうのですねなんか目安になっていくのかなっていうこう気がしています。プラス入院費とかね、だから高額医療費がかかる病気であるっていうね位置づけにこうなるんですけれども、で、まあ、ちなみにですねこのパキロビットなんですけれども、アメリカは今どういう状況になっているかというと、 FDA がですねどうやら完全承認にこう踏み切るようですね、まあ、これは圧倒的多数で決まりましたっていうのが今日のですねニュースでこう流れています。これどういうことかっていうと、今までは特例承認という形って最初の症状ですよね、軽症者、それから中等症の方たちにですね12歳以上という形で使われていた薬なんですけれども、これをですね重症者にもこう広げると、で全てのですね症状の形に対して使えるようにこうなるっていうね、で5月から、まあ、それにこう踏み切るってことがですね本気場にこうなりましたと。でまあ、そういうこう状況下の中でこのですねパキロビットのこう取り扱いについてずっとですねリバウンド問題っていうものがアメリカでは あったんですね。これ何かっていうと、日本ではですね、ほとんどこうニュースにこうなっていないんですけれども、パキロビットを使うことによって、5日間って、症状はですね抑えることができるんですが、一瞬症状がですね落ち着いたなと思ってもですね、リバウンドが起きてですね、また再びこう陽性になるっていうことが起きると。でこれがですね、なぜそうなるのかっていうことに関して、しっかりとした知見、それから科学的な根拠、これがですねちゃんと指し示されていないっていう状況がずっと続いていたんですけれども、今回ですね、ファイザーがそれに対してどのようなことが起きてきたのかってことに関して、全てですね検証して、新しくですねデータをこう提出したっていうことか、どうやらですね、本格的にですね全承認にこうつながるってことにこうなったみたいですね。だからパキロビットに関しては一定数のですね、フィードバックがあるってこともですね覚えておかなければいけない、そういうね薬であるっていうねことにこうなります。そしてアメリカもですね5月から、一般流通といったらいいでしょうかね、薬がですね、開放されるって形になるんですけれども、市場価格で、普通にですね売買がされるっていう、こう薬になります。で一コースあたりっていうね、アメリカの表現で一コース、つまり1人5日間、これをですね、1コースっていうんですけれども、これがですねアメリカで530ドルっていう価格だそうです。日本円ですね換算すると、今のですね、今さっきこの原稿を書きながらですね換算してみると、約ですね6万9840円、これがですねアメリカの価格にこうなるみたいですね。日本との価格差約3万円です。その3万円はどこにこう消えているのかちょっとよく分かりませんけれども、このあたりもですね、日本はなぜその価格なのかっていうことは公開されていないんですね。本当にこう闇な部分なんですけれども、アメリカでは530ドルで出てくる、日本の今日のレートでいくとですね約6万9840円というですね価格にこうなりますということで、これからですね、アメリカでも日本でもですね、普通にこう、購入することができる、もちろん日本では処方箋がいる、形になりますので、病院にかかってですねそのかかりつけのお医者さん、その病院のですね処方を受けてっていう形になりますので、一応こう参考までにですね覚えておいていいんじゃないかなと思います。で9月いっぱい、10月からですね有料化するのか、再延長するのかちょっと分かりませんけれども、かなりの高額な、薬になります。自分たちの日常的なですね、生活の中で、かかる、薬のこう費用ってことに関して言うと、ちょっとかなり、ずば抜けた金額のようなこう気がするんですね。これか医療費負担、3割負担でこういけるのかどうなのかってことも含めてですね、ちょっとよく分かっていない部分がある気には多いんですけれども、一応日本でもですね、そういう動きになるっていうことか、今日ですね発表されましたっていうね、アメリカでもですね同じような動きがありましたっていったところって、これからね、COVID-19 のですねさまざまなことに関してよりね我々にですね手に届きやすい、タイムラグのないですね世界にこうなっていくんじゃないかなっていうね気がしています。そして、今日はですね、そうなるだろうなっていうね話って、これはねワシントン DC の方って、いろんなねことをこう研究してるですね米国のですね、微生物学会のですねオープンソース、ここにですねオープンアクセス、なんて言うんでしょうかね、学会のですねいわゆるそのオープンソースの学術論文のですね場所があって、誰でもがですね、そこにアクセスをしてその論文をですね、読み解くことができるっていうね、場所がこうあるんですが、その中で MBIO っていうですね、ところにこう掲載されている、記事からなんですけれども、やはり海外はいろんな研究されていますよね。下水っていうことに関してサーベランス、これがですねある一定の効果があるっていったところで、航空機にこう採用されてですね、これが世界の、ウイルスの、ね、動きをですね、レーダーのようにですね監視することができる仕組みとしてね有用であるっていう形で、 もう運用がこう開始されているわけですが、その動物と人との関係って、まあ、どんな状況がこれから想定されるのかということに関して研究されているデータが公開されているんですね。まあ、これはニューヨーク市をですね、一つ例に挙げて研究が発表されたんですけれども、大都市にはですね、必ずこうネズミがつきものなんですよ。日本なんかもですね、東京都一つ取ってみてもですね、ネズミの存在っていうのは非常にこう大きくってですね、よく地下ケーブルの火災なんかにですね、まあ、ネズミが関与していたりっていうことがですね、時たまこう起きるわけですけれども、都会のですね、夜中なんかね、よく見るとですね、ネズミがこう走ってる風景っていうのは珍しい光景ではないんですよ。で、このネズミがですね、今後、結構大きなですね、人に対するリスク、それからこの感染症、つまり今回パンデミックを引き起こしているこの SARS-CoV-2 というですね、ウイルス、これのキャリアになり続ける可能性が非常にこう強い、動物のこう一つとしてネズミっていうのがあるんだけれども、自分たちの生活の背景にある動物が常にですね、まあ、今回の例でいけば SARS-CoV-2 のキャリアであり続けるっていうことは、この動物が撲滅されない限りずっとですね、 SARS-CoV-2 が我々の生活の範囲の中にですね、あり続けるっていうことになります。ということは、COVID-19 のですね、感染リスクから常にですね、我々はその感染リスクを遠ざけることができないっていうですね、それがこうリスクが常態化するっていう状況の中でこう生き続けなければいけないっていうことにこうなるっていうね、話になるんですけれども、この研究データすごくってですね、まあざっくり言ってしまうとですね、まあ少なく見積もって、例えばそのニューヨークっていうね、町にですね、800万匹以上のですね、ネズミがいるだろうと。そしてこの800万匹いるですね、ネズミの中で SARS-CoV-2 のですね、アルファ株であるだとかデルタ株、それからオミクロン株、数多くのですね、犠牲者を出してきたそれぞれのですね、SARS-CoV-2、COVID-19 のですね、変異株、これがまんべんなくネズミの中で保有されていて、それかキャリアとしてずっとこう生き続けてるっていうことが分かりましたっていうね、まあ、そういうこう研究論文なんですよ。ということは、常に我々の生活の周りに SARS-CoV-2、これをですね、感染させる能力を持った生物が言い続けるというですね、まあ、状況がもう大都市であればあるほどそういう構造がですね、もう構築されている状況にこうなっているっていうのが現状であると。だからそのパンデミックのこう世界をですね、どうやって収束させるのかってことに関して、かなりハードルが高い状況がもう構築されているって話なんだよね。だからあとは特効薬をですね、待つか、それから感染症対策をこうしっかりするのか、でもしくは不可能にこう近い話だとは思うんだけれども、ネズミを撲滅するのかっていうね、で無理にこう近いわけですよ。で、だから都会だ、人のいるところにはですね、ネズミつきものですので、生活の周りにウイルスのキャリアとしてウイルスを持っている、まあ、キャリアって言い方をしますけれども、いつでもですね、まあ、そこから感染拡大を引き起こすことができる者たちが背後にあるってことは忘れてはいけないっていうですね、話にこうなってきます。これ結構ですね、まあ、衝撃的なこう話で、ということはいつまでたってもこのパンデミック、公衆衛生上の危機、こっから脱することできないじゃないですかって話にこうなるんですよ。で実際自然の中でまあ、いわゆるこう変異をこう続けてこられたらですね、その変異株が人に入ったら、その一度人から動物へ渡り、動物の中で変異が繰り返され、まあ、その中で、まあ、どんな変異をしてくるかちょっと分かりませんが、またそれが人間に戻ってくるっていうようなことがあればですね、 劇的にこう変異をしていてって、今我々が手にしている、例えばあのメッセンジャーワクチンであるだとか、まあ、先ほどもちょっと話をしたような薬っていうものは一切効かないっていうふうにこう思った方がいいんですね。ということは、あの同じ SARS-CoV-2 でありながら他の動物の中で変異を繰り返してきたものに関しては、ほぼ新しいですねウイルスに出会ったと同じような状況になるっていうことは、またね悲惨なですね感染拡大と、そしてあの残念ながらですね多くの死者を生むようなこう形にこうなりかねないっていうことか、もう今からですね、想像にこう固くないんですよ。だからこれはもうかなりのこう警鐘って、ほぼこのことが証明しているのは、世界の大都市と言われているところはこの状況がもう全部こう起きているっていうふうにこう理解しておいた方がいいであろうっていうことなんですね。なかなかちょっとこのことに関してはですね、やっぱ衝撃的だったですね。これネズミがですね、まあ、仲介することにこうなるとですね、キャリアになるとやっぱりかなりこれは厄介で、しかも SARS-CoV-2 は空気感染をするんですよ。だからネズミにですね触れることなく、ネズミから排出された空気、その中にですね SARS-CoV-2 が含まれ、まあ、これが例えば地下からこう湧き上がってくるってことを想像してみてください。そして、まあ、それがね、まあ、空気中にこう飛散していくと。だから地下からですね湧き上がってきて、それをこう吸い込んで SARS-CoV-2 にこう感染をするってことがこう起きるとすると、まあシャレにならないんだよね。だからよっぽどその空気清浄機もしくは換気をしっかりとするっていうことをやる、それからいろんなね空調ということに関して隙間をこう作らないって言ったらいいでしょうかね、大量のネズミがですね一度にこう回するところがあるとすると、そこから湧き上がっているくる SARS-CoV-2 のですねウイルスの数っていうのはちょっとこう想像するとこうゾッとするわけですよ。これか核と書いて、そういうコロニーって言ったらいいんでしょうかね、グループをこう形成してるって形になるのって、これちょっとこう捨ておけない話でしょ。で例えば今後ですね駆除をする方たちもいるじゃないですか、そういうねものに関して。だから駆除する方たちか感染リスクにこうさらされるって形になりますので、まあそういう方たち、防護服であるだとか他のね感染症のこう恐れもあるので、フル装備で駆除に当たらなければ非常にこう危険な状況にこうなるっていうこともですね合わせてこれからのですね課題になるんじゃないかっていうね。で心配される状況としては、例えばそうですね、いろんなその建築物であるだとか下水道工事であるだとか地下工事であるだとか特にその地下鉄のこう整備であるだとか、まあ、いろんなねところで地下に関わることってたくさんあるじゃないですか。で、まあ、そういうところで働く方たちがネズミと遭遇する確率って結構高くってですね、でその時にキャリアのネズミにですね触れることによって感染するってことはもう十分起こりうるっていうねことが今回の調査から明らかになったって話にこうなるので、これはね結構東京なんかはですね非常にこう大変な状況じゃないかなと、まあ、札幌なんかもそうだよね、冬でも暖かいっていう環境がですね地下にはこう展開していますので、まあ、そこは非常にですねネズミにとっては居心地の良いところだと思うわけですよ。さあ今後ですねどのような形にこうなっていくんでしょうか。もちろんね鹿であるだとかミンクであるだとか今鳥インフルエンザのですねこともこういろいろとこう取り出されてはいるんですけれども、まだまだこの COVID-19 のですね持っている力って言ったらいいんでしょうかね、本当にその振る舞いっていうことに関して我々はよくね 理解を起こしていかなければいけないし、この振る舞いということに関して正しい情報ですね、その時世界でコンセンサスが得られている状況をしっかりと国がですね、各国々が指し示すっていうことは、正しく恐れるっていったところで非常に大きな重要なですね、視点にこうなっていくと。でこれをですねちゃんとやらない国はいつまでたってもですね犠牲者がこう出続けるって形にこうなるかと思うので、ぜひですね、しっかりとした対応をちょっと望めませんけれども、残念ながらね、残念ながら今の日本政府にですねそれをこう望むっていうのは非常にですねハードルがこう高いっていうねことにこうなっちゃうんだけれども、それでもやり続けてもらいたいなっていうね、気がしてこうならないんですが、ぜひですねネズミ捕りをこう仕掛けて、それをですね処理するっていう方たちが、多かれ少なかれ、存在しているわけで、それをですね、よく家でねネズミを見かけるので、そういうことをこう日常的にやってる方たちがもしいるとするとですね、今後はですね、そういうその感染のね危険性もあるっていうことをですね、どっか、頭の片隅に置いてですね気をつけて対応していただければなっていったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで本当にですね、世界中っていろんなね研究がなされ、そしてその研究データをもとにですねいろんなこう政策で、もちろんねネズミっていうことに関しては地下ケーブルの火災であるだとか、結構いろんなところでやっぱりこうトラブルがあってですね、でそういうこうネズミに被害がネズミから被害がこう出ないようなそういう工夫だっていうものがたくさんねなされてはきてるんですが、いかんせん今度感染症、特にですね SARS-CoV-2 というですね空気感染をするものか、ネズミをキャリアにするってことになるとですね、結構これいやこれはちょっとこうかなり困難を要するんじゃないかなっていうね、どうやってそれとこう渡り合っていくのかって形になっていくのって、今後のね、大きな課題提示になったんじゃないかなと思うんだけれども、そういうふうにですね、世界のいろんなその研究の中で我々のこう生活の背景にあるですね危険であるだとか、それをこう知ることによってどうやってそれをこう防いでいくのかっていうねことにも連なっていくのって、多くのですねやっぱり情報が必要かなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。